高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です、今日はですね、先日ご紹介した美術展の回を聞いて、なんとミリさんがその実際にね、展覧会にお出かけいただいたということで、その紹介をさせていただきたいと思います。
はい
はい、
はい、半助です。ミリ特派員誕生で、特別会という感じになりますが、
はい、
僕先週か、
はい、
土曜日、
はい、
アップル系のポッドキャストでは有名な、
はい、
ワンボタンの声さんに哲夫さんと一緒に出演させてもらいまして、
おお、
まあアップル系の番組だともうね、1番2番みたいな、
へえ、
走ってるような、
はい、
番組なんですが、このね、今回このミリさんが、
はい、
香川県の方へ行くという情報を、この猪熊源一郎現代美術館のご紹介をした時に、
はい、
聞いていた、聞いていたというか、ツイッターで書かれてたかな、なんか情報をその時点で知ってたので、もし行かれるならみたいな感じで番組でもご紹介してたと思うんですが、
はい、
その香川県に行くのがね、そのワンボタンの声さんのリスナーさんで、集まるっていうような感じだったと思うので、
なるほど、
まあ土曜日出演させてもらってですね、すごい緊張したんですけど
、はい、
もう聞いてる番組なので、
ま
あ、一リスナーとしてですね、すごい参加しさせてもらうのはすごい緊張しまして、
そうですね、
終わったらね、なんか頭痛くなっちゃって、
大丈夫、
緊張しすぎた、はい、そんな感じなので、
はい、
この番組が配信されている頃にはワンボタさんの声も配信されているかと思いますので、ぜひ、
はい、
その緊張ぶりをですね、いただければ、
はい、
哲夫さんも出ておりますので、ぜひお聞きいただければと思いますが、
はいはい、
で、今回このワンボタさんのリスナーさん、
はい、
というかね、香川にね、はい、なんだったっけな、御曹司じゃなくて、すごい人がいるらしいんですよ。僕も一度お邪魔したいなと思っているんですが、その方の主催で、慰問会なるものが、慰問のさんっていうんですけど、慰問のさんが主催で、うどんを食べに行こうツアーみたいなのがあったらしくてですね、その時に、この番組をその、猪熊源一郎現代美術館をご紹介した回をですね、
はい、
出発前にお聞きいただけたと、
はい、
これはいかんとあかんぞということに一応なんか行きますみたいなのをツイッターでいただいたんで、
私も見ました、はい、
無理しないでくださいねみたいな
伝
えはしてあったんですが、見事に足を運んでいただいて、しかも、道中一緒になったそのワンボタンのリスナーさんたちも引き連れて、リスナーさんだけじゃないんですよ、そのワンボタンの声に出演されている魚井先生という方がいらっしゃってですね、
はい、
ワンボタンの声さんが、山村さんと、松尾さんとこの魚井先生という3人の方、はい、パーソナリティでやられている番組なんですが、そのお一人の魚井先生がもう一緒に行かれたと、ということで、
はい、
なんかすごいことになっちゃってるぞっていう感じなんですが、
交換メンバーということですね。
そうですね、なんかね、ミリさんちょっとお話しさせてもらったんですけど、なんか大井先生とかもすごいいっぱいお話をさせてもらえたということで、大井先生もね、映像とかやられてる先生なので、
はい、
なんかいっぱいいろいろ詳しくて、
はい、
写真なんかも撮られる方なので、いっぱいいろいろお話を聞けたというようなお話を聞かせてもらいました。
はい、
残念ながらワンボタンの声出演した時には、 ミニ先生はお仕事が忙しかったらしく、はいはい、収録の時間が合わなくてですね、ちょっと僕はお話ができなかったんですが、はい、すごく見識のある方なのでいろいろ楽しいお話が聞けたんじゃないかなということで、はい、僕も行きたかったなという感じなんですが、
はい
はい、そんな感じでまずコメントをいただいておりまして、
はい、
はい、さぬき丼を食べる芋ぬかになるものが開催される前日、配信を聞いて、びっくり、高野さんと半助さんのリクエストに応えねばと思い、丸岡市猪熊源一郎現代美術館へ勝手に探訪してきました。
はい、丸亀市ですね。
あ、ごめんなさい、丸亀市か、はい、はい、今回は私はバイクツーリングの旅、途中休憩の淡路サービスエリアで運よく仲間と合流することができ、はい、予定通り丸亀市に立ち寄ってから行きますと告げたところ、はい、面白そうなのでご一緒いただくことになり、みんなで足を運ぶことになりましたと、
はい、
メンバーは、アップルニュースラジオワンボタンの声の魚井先生、インテンさん、はい、塚パさん、はい、ニコブルーさん、そして私の5名での鑑賞となりましたということで、はい、行かれたということです。ということで、はい、早速ですね、その見て回られた後に、一緒に回られたインデンさんと塚場さんに、はい、なんとインタビューまで撮ってくださったと、はい、見て来られた時の感想等ですね、お話をいただいておりますので、まずは、インデンさんのお話をお聞きください。
施設が立派なんでびっくりしまして、それで何の知識もなく、これどんのかな、
え、
何の知識、あれ、
あ、動いてる、あ、動いてないですね、あ、動いてますね、
動いてます、あの、その、はい、なんて言ってましたっけ、この美術館の常設展示、猪熊さんのことも全然知らないんですけど、はい、絵もね、大きな絵からちっちゃい絵までね、はい、すごく、これに何ですか、人物なんか撮ったリアルなやつから、はいはい、幾何学的な、
はい、幾何学、はい、
ね、ものまで、すごい面白かったのと、で、今やってる特別展ですかね、写真の、昭和の、はい、あれは良かったですね、本当に。
あと、やっぱりこう写真を愛する一人でもね、うん、あるインデンさんでもありますし、
なんていうの、ああいうのは雑誌とかね、はい、の特集とか、はい、で、まあ、パラパラと見たりする機会はあっても、はいはい、ちゃんとあえて展示してあるのを、きちんと、その年代とかテーマ別にね、分けてみるとすごく、まあちょっと時間の限りまでじっくりは見てないんですけど、ほんでも量もすごくて、
量多かったですね、
多かったですね、もう圧倒されましたね、
なんていうんですかね、こう、まあ一応テーマっていうかコンセプト性も出して、まあ何年から何年とか、まあ なんていうんですかね、その、まあ、戦争終わった復興のいろいろこっからがお手間別に分かれてたり、してたんですけど、なんていうんですかね、なんか、まあ、ポートレートの関係の写真とか、そんなもんから報道写真のような感じのもので、うん、なんかこう、アライブジャンルっていうんですかね、
そうですね、
があったような感じですね。
結構何枚かは見たことあるようなやつとか、
あ、はい、
有名なね、
そうですね、
もあってすごく一番でも面白かったのは、
はい、
アイドルとかね、
あの
辺のとこが、あの自分の世代とはまあちょっと古いのが多かったですけど、それでも名前知ってる人ばかりで、はい、面白かったですね。
あ、あのなんていうんですかね、まあ、私もあの写真展を実は行くようになってから、あの、まあ、気づいたって言ったらあれなんですけど、あ、いや、きちっとこう印画紙にこう焼いて、まあ、中にはこう工夫を凝らしたような、あの、まあ、フレームなりなんなりで、あの、なんていうんですかね、その写真自体の質感っていうのも、まだ本とか印刷物で見てるのとは違いますよね。
違いますね。これでじっくり見ていくとね、どれも、なんていうんですかね、ピントがそんなきっちり合ってるかというとそうでもなかった
り、はい、そうなんですね、なんか甘いやつ
もあります
ね。
甘いのも多いし、それから白飛びとかね、いわゆるよく雑誌、今デジカメの雑誌だと白飛びをなくすとか、そんなのが多いんで、まあそれは技術の発達でできることです。それはそれでまた表現があるんですけど、そんなのも全然関係なしでね。
そうですね、
それよりこう訴えたいものをバンとの全面に出して、
そう、構図ありきというんでしょうかね、なんかこんなに今おっしゃってたような撮りたいものがあって、まあそれが撮れるためなら、まあ、極端な話白っぽくなっちゃっても、時にはゴーストって呼ばれるような、あの、いかがわしい光が写真に映ってても、それはそれでいいと、僕はこれが撮りたかったんだみたいな感じの ね、
ね、すごいと思いますね、やっぱりね、実際もうなんていうの、技術っていうか、もうあれは技ですね。
あ、はいはい、
多分難しいと思います。暗いところでもきっちり撮れとったり、
はい、
だからすごいなと思いましたね、改めて。やっぱりね、写真、昔の人の、
はい、
この足を使って、
あ、足を使ってね、そのなんていう表現力全般っていうんでしょうかね、自らこう足を運んで構図を考えてイメージ通りに撮ると、それをこうまた見た人が凄みとなって見ることができる、
すごいですね。
またあの機会があれば、
ね、
あのご一緒していきたいです。
そうですね、今日ありがとうございます。
すいません、こんな感じで
帰ります
。はい、はい、
ということで、インデンさんのインタビューを聞きいただきました。はい、やっぱなんかミリさんすごいね、インタビューは。
そうですよね、
慣れるね、
うん、上手ですよね。
そうですね、なんか行く前にはこういろいろと勉強してからね、はい、せっかく行くんだから、少しでも多くこういろんなものを感じ取っていきたいということで、
はい、
どこか見に行かれるときはある程度勉強してから行くみたいなお話もミリさんされてましたが、
はい、
なんかやっぱりそれなりにこう勉強されて行かれて見てるから、ああいうふうになんかインタビューできるのかなと思って、すごい感心しちゃいましたが、
はい、
はい、で、一応その音源、まあ大丈夫だと思うんですけど、ちょっと聞き取れないとあれなので、
まあ今はねだいぶ聞きやすい感じでしたけども。
あ、本当ですか。
はいはい、
一応ミリさんがそのテキストで起こしてくれているのがあるので、ご紹介、
はい、はい、しましょう。
はい、
はい、インデンさんのね、あの今の内容についてなんですけども、
はい、
もちろん猪熊氏の絵画は素晴らしかったが、写真展は特に印象に残ったとのこと。思いがけなく世代は違うが、アイドル写真があったり驚いた、雑誌やコマーシャルで見たことのある写真もあり身近に思えた、でよく見ると甘いピントの写真もあるが、自分の足でフレームに捉え、訴えかけたいものを追い求める凄みが写真にはある。技術的に難しいことをあっさりやってのけ、写真にする技巧的な面も含めて楽しめたとのことです、
うん、
ということで、はい、ね、もうこん、まあ、写真のね、あの日本の写真なんかは特にあのね、
うん、
あのグラビアというかそういったもん、印刷物ですよね、
うんうんうん、
雑誌媒体でどんどん進んでたところがあると思うので、
うん、
どっかしらでね目を 目にした写真がその前に因果心に焼き付けられてるっていうこ、作品もあるかもしれないですよね、中にはね、はい、でもそうだからアイドル写真なんかも、まあ、その当時の雑誌には載らなかったけど、
うん、
オフショットみたいなのが時々出てたりってことあるんですよね。
はいはいはい、
うん、まあ、あのヌードだったりとかそういう風なこともあるんですけども、うんうん、全然プライベートで撮ったような写真も時々出たりしますね、こういうのにはね。
へ、うん、どんなのが出たんだろうね。
うん、だからまあその辺は伏せて喋っていただいたんで言ってもお楽しみだと思うんですけど。
そうかそうか、はい、なんか突然こう発端がここの番組っていうのはすごい責任を感じるとこあるんですが、まあでもね、お楽しみいただけたみたいで、
そうですね、本当に楽しんでいただいたのでね、
うんうんうん、
でそのね、あの技術的なことだけではないので、
うん、
あの写真が進んでいったんだなっていうところまでね感じていただいてるっていうのはね、本当、
うん、
私もこれ聞いてまた行きたくなります
そうですね、
うん、なるほど、はい、は
い、続きまして、塚場さん、はい、インタビューいただいてますが、ね、もうすでにこれ宴会始まってるということで、
あ、なるほど、
撮ってくれているので、
はい、
ちょっと聞きづらいかもしれませんが、途中は結構はっきり聞こえたりしますのでちょっと聞きいただければと思います。
はい、今日ですね、
今日ちょっと不予定だったんですけど、ちょっと体調不良、
強制的に見ていただきましたけど、なんていうんですかね、まあ結構今日は有名な方もいろいろわざわざ相談させていただいてあれなんですが、著名な方も写真展で見ることができましたけど、なんかこういうとこが、なんか初めて見たけどいいんじゃないとか、お気づきのことがありましたら、
はい、お聞かせください。はい、香港から参りました、塚原です。
香港を被ってたもん。
四国遠いです。まあ、猪熊健一郎さん。ご存知ですか？
あの名前だけは知ってて、作品とかはあのそこまでは正直言って知らなかったですけど、
後半の方から見たんですけど、順番的に、はい、なんと結構ポップアート的な印象を受けたんですけど、
そうですね、私もちょっとその辺驚いたんですけど、
ね、
あまりにもなんかもうちょっとあのすごいあの何て言うんですか、悪い言い方すると後半の元
のお堅
い、いかにもザ日本画っていうような感じのものをやっておられるのかなと思ったんですけど、
だって明治35年生まれですよ。
そうですよね、
これは途中から急に画風が変わったんですよね、遡っていくと、
あ、はいはい、
この何て言うんですか、この、
あ、はいはい、
何て言うんですかね、マティス、
あ、はい、
っていうんですかね、これもめちゃくちゃポップですよね、これ、ね、
ポップですね、
アンディー・ウォーホル
に、私もそう思ったんですよ、
こういう人が四国から出たのかなと思ったんですけど、
でも多分地元のスーパースター
と、ああそうなんですか、ね、もっとこじんまりした美術館を想像したもんですから、
そうですね、私もその美術館の体の話をさせていただくとですね、私もあのかなり好きなのでたくさん美術館あの回ったりはしてるんですけど、あんな綺麗なとこは初めてですね。
青ヶ名市ですか、はい、市が噛んでるんですよ、これ市営館なんですよ、
はい、そうそうですね、
いっぱいですね、
床がかっこよかったですね、
ここですね、
床がね、何がかっこいいって言ったら、あの床とあとステップフロアであの美術館が構成されていて、光がどっからでも入るような感じになってるっていう、あれがやっぱりあのなんていうんですかね、あのこうよく言うじゃないですか、箱物を作ればいいとか、なんか
箱物行政ですね
とか言いますが、こういうような素晴らしい建物もあるんだと、まさにこうあの美術を鑑賞するのにふさわしいというような
あシャルちゃんパンツありや
と思いましたね。
あの回路になってましたよね、階段がね、はい、両方から光が入って
ます。そうそうです、あの、まあ、もうまさにそしてステップフローラーで、両方からも光が入って、あれ実はですね、風の道でもあるんですよね。そんな私も建築詳しくないですけど、ああいうような建物の組み込み方をすると開放的な窓があると風が通るんですよ、
はいはい、風のコリドーですね、
うん、でそういうような意味合いもあって、あの実はフランスとかですね、昔は
あの山形やっぱこうやろ、
まあ防衛従来ですね、ことを考えて作られてるというものもあるんです。あのヨーロッパでは実はそこそこなんか当たり前の概念あるのかもしれないですけど、日本でああいうふうに考えてるという、
そうそう、印象的に日本離れしてるんです
よ。だからびっくりはしたんですよ。
正直言って
危なそうな階段ではありますよね。
あのバリアフェリー的にはちょっと問題ありますからね。
でもでそういうことを抜けるとこう見ると干渉するというあの天井で考えるとすごいこう引き立つなんていうんですかね、あの建物では。確かに職員の方ね、晴れがましいんで、どっからでも中で下のフロアを見たりとかすることあるんですけど、建物自身もね明るくて、あの照明に頼らないような作品の鑑賞の仕方とかそういうのもできますんでね。
そうですね、
あのほんの驚きですね。あのつい先日ですけど、私あのこちょっと さっきもお話ししましたけど、国立西洋美術館の方、もう新しいからあこも綺麗だよって聞いてたんですけど、そこよりも感動しました、ね、なんて言うんですかね、なんて言うんですかね、お金のかけ方じゃないこうアイデア的なね、そのとかね、きちっとなんかコンセプトを持ってなんか考えてる
のが、コンセプトって大事ですね。
そうですね、なんかすごいそれは伝わってくる。
常設展も良かったんですけど、この、ね、特別展も良かった
です、ね、はい、
写真の1945-1989、カメラが捉えた戦後の日本。
はい、ごめんなさい、後半まで入っちゃいましたが、
はい、
前半の方を聞きいただきました。美術館のお話出てたんですけど、なんかかなりいいっていう感じで、
そうですね、
されてますね。はい、高野さんよく行かれてたという感じなんですが、どんな感じなの？
はい、これね、谷口義雄さんという方が設計されたんですけども、とてもやっぱり開放的で、もちろんね、現代建築なんですけど、やっぱりあったかみがあるというかね。入ってエントランスのまず目を引くのが、猪熊さんがの壁画がこうデンとありまして、
はいはい、
それがなんか多分タイルだったと思うんですけど、タイルでこう作られてたりとかですね、まあ、さっき言ってた階段なんかもこうとても開放感あって、でもまあ、駅前っていうすごい日常的なところから、そういうギャラリーに入るっていう、なんか通過するっていう儀式なようでもあるし、で、あと中の展示スペースもですね、もちろん美術館としてちゃんとしてますし、あとは、よく現代の作家さんがここでもう本当新作展とかやったりするんですけど、そういうね、それぞれの方の要求にも応えられるような、本当しっかりとしたギャラリーもありますし、で、まあ、どういうんでしょう、箱物っていう話が出てましたけど、本当ね、まあ、この谷口さんのコンセプトも良かったと思いますし、猪熊さんがこういう美術館作りたいっていう、存命中にね、開かれた、美術館だったので、そういう子がだいぶ入ってると思いますし。
そうなんだ。ご本人もちゃんとここの美術館っていうのは、当然ね、その作るときに設計の段階とかでも。
そうですね。まあ、これ1991年、まあ、猪熊さん亡くなる2、3年前にできたんですけども、まあ、もちろん、ここでね、猪熊さんのワークショップなんかもあったらしいですし、で、まあ、そういう意向はね、こういう
入ってるんでしょうね、
うん、丸々冷たくないようなね、
うん
うん、そういう美術館目指して作られたんじゃないかなと思いますね。
で、あの、うん、はい、
で、猪熊さんの、作品っていうか猪熊さんの歴史についてなんですけど、
うん、
やっぱりあのパリ美術学校を出てからしばらく日本にいらっしゃったんですけど、
うん、
まあ、あのパリに行ったりですね、
うん、
うん、あの大戦の間はパリにおられて、
おうおうおう、
で、まあ、戦後連長の方に帰ってこられるんですけども、
うん、
またあの昭和30年ぐらいになったらニューヨークに行かれまして、
お
う、うん、でその昭和30年から昭和50年までずっとニューヨークにいらっしゃったんですね。
うーん、
うん、でその後ちょっと5年ぐらいハワイにいて、はい、それで、昭和50年ぐらいにハワイにアトリエを移されて、
うん、
でずっと描かれてたそうなんですけども、
うんうん、
はい、でまあこのニューヨークにいらっしゃった時は、
うん、
やっぱり昭和30年から50年っていうとね、ちょうど それこそウォーホルですとか、
うんうん、
現代美術の、
うん、
がもう花開いた時代ということなので、
うん
うん、やっぱりそこのパワーにから影響を受けるものが多かったんじゃないかと思うんですよね。
なるほどね。うん、じゃあそのお話にあったウォーホールとかっていう部分っていうのは、やっぱりそういう影響を受けてる部分があるから。
そうですね。はい。はい。でも、あの、このニューヨークの頃には50代とになってらっしゃったようなんで、
うん、
あの、もう若い作家のようにそれでもう本当柄、まあ、ガラリと変わってるんですけども、
うん、
ただそれまで描かれてた猪熊さんの世界からはそんなに外れてなくて、うん、そういうスタイルを変えるっていうことで、
うん
うん、作品がいろいろできていったんじゃないかなと思うんですよね。あの、まあ、そんなどぎつくなかったっていう話なんですけど、
うん、
あのやっぱりそういう、何でしょう、あの原始的なものというかね、プリミティブなものというか、
うんうんうん、
それもまたどぎついものではなくって、
うん、
まあパリにもいらっしゃったとかそういうこともあるんでしょうけど、洗練されているというか、
うん
うん、でもまあ香川やらそういうものの、うん、あのおおらかさもあるというか、
うん、
まあ、猪熊さん自身の人柄もあると思うんですけど、そういうのが随分生かされて絵ではあると思うんですよね。なんか、うん、あの顔がすごいたくさん描かれた作品とかあったと思うんですけど、
うん、
その顔を一つ一つのやっぱりいろんな人間の優しさっていうのあると思うんで、
うんうん
うんうん、すごく簡単な筆で描かれてるんですけども、
うん、
やっぱり形も的確だし、
うん、
並べられてる色なんかも繊細ですしね、
うんうん
うん、その辺がね、ずっと見ていただけたのはまたね、良かったなと思うんですね。
うん、ね、やっぱりそのヨーロッパにいたり、そのアメリカにいたりっていうことで、いろんなところのエッセンスが入っているのかもしれない
ですね。そうですね。マチスに指導を受けたっていうのもありますしね。
うん、
マチスのああいう簡略な、画風からね、
うんうんうん、
影響を受けてるっていうのもあると思いますし、それがまたね、ニューヨークに行って、うん、いろんなもんと出会うことによって、うん、猪熊のさんの絵っていうのもなっていったんだと思うんですよね。
なるほどね。
うん
うんうん、はい、ということで、さっきちらっと音源流れてしまいましたが、
はい、
つかぱさんのですね、
はい、
インタビューの後半、
はい、
特別展のお話になっていると思います。
はい、
常設展も良かったんですけど、この、ね、特別展も良かったです。
今日は、ね、
写真の1945-1989、カメラが捉えた戦後の日本、
はい、
これ見るとやっぱり写真ってやっぱり白黒なのかなと思ったんです
けど、私もそれ同じこと思
って、白黒のその表現力っていうのを、
なんかやっぱり訴えかけるものが、まあカラーは もちろんカラーの良さが当然あって、カラーの写真も何点かありましたけど、やっぱりなんかセピアか白黒モノトーンですよね、の方がやっぱりインパクトが強いのかなって、私もちょっと考えさせられた写真展ではあったんですけど、もうほとんどが白黒の構成です。
ちゃんとこれ4部構成になっておりまして、第1部昭和20年代占領下の日本、第2部昭和30、40年代パート1高度成長期、第3部昭和30、40年代パート2、ヒーローヒロインの時代、第4部昭和50年代オイルショックからバブル、ちょっとね昭和20年代はさすがにね生まれてなかったんで、第2部以降はなんかこう原体験を追体験してるような感じですね、
あの特に30年40年代
そうですね、
まあ、正直言って、まあ、私は実は40年代のあれなんで、まあでも自分が見てきた風景があれだったのかなと、ちょっとなんか実はねちょっと違和感を感じて見とったところもあったんですけど、後で振り返って白黒の写真で撮ると、あそういう切り取り方もあるのかなって思ったりもしたんですけど、なんかもっと自分が本当に足で行ってきたのってもっと鼻かっていう言い方はちょっとあれなんかも分かんないけど、よく言うじゃないですか、総天然色というか、
あなるほど、
もうちょっとこう なんですかね、あの確かにねテレビとかもの単品で見てるとですよ、確かにそうだったんですよ、つまみもガリガリとマスクアウトですし、あのテレビも家具調のね4本足の力が出たようなテレビだったし、
キロカラ
ーそうそうですね、そういうなんていうのは分かるんですけど、でもなんか写真に撮るとああなるんですよね、
でもそれが写真の良さじゃないですか、
そうですね、でもちょっとすごい複雑な感じで見てたぞ、あの構図というんですかね、あのなんかこう意味合いがこうあって、撮っておられるとかっていう作品も多分たくさん、
あるんでしょうね、あれねやっぱね
多かったですけど、あのもちろんね兄貴は写真を趣味にしておられますから、何かこう参考にされたとか、そういったこともあります。
でもやっぱり結構報道写真の分野の方もあったんで、特にあの広島長崎の写真なんか、ああいうの見てるとその構図を決めるよりもシャッターが先に押されてる、衝動に突き動かされてるみたいなのをねなんか感じて、そういうのを見てると結局そのやっぱりまあこう撮ろうとかっていうよりも感情の発露みたいな写真っていうの方がこう訴えるものがあるのかなと、
よくこう何て言うんですかね、うざって言い方するとこう風景が撮らせたと、
そうそうそうそうそうそうそうそう
シャッターをさせた、
俺にシャッターを渡せたみたいな、
ある今日ちょっとびっくりしたんですけど、もちろんちょっとあのエロチックなヌード調の部分もありますし、あの私びっくりしたのはポートレートですね、芸能人の、まあ、正直言って私ではちょっと一世代二世代上の方のポートレート写真があったと思うんですけど、
ありましたね、
なんかおかどうですか、なんかお感じになったこととかあります、私ああいうの初めて見たんですけど、しかも芸能人の方って正直言ってああいう写真展では見られないじゃないですか、
若親子の若かりし頃とかありましたね、あれめちゃくちゃ綺麗でしたよね、
黒川機長、
黒川機長さんとか、
奥さんですよね、
そうそうそう、撮影は大竹
さん、そうですか、確かそうだったんで、ああいう風にあの、あとジュリーとかもね、
そうそうそう、ジュリーのポートレートありましたね、
ありましたね、
あれは何でしたっけ、あのセーラー服着たやつのね、
ああいうのも写真展でそういうような芸能人の、まあ、ポートレートの若い時の、もちろん有名、その時の有名な写真家さんっていうのがとしてやっておられる、
あれよかったです、オーソンウェルス、平成版ぐらいの、あれかっこよかったですよね、あれなんかサントリーかなんかのコマーシャルで使った
ありましたね、あの私実はもう個人的にはすごい今日の実は私の中のすごいなおすすめの一品というのは実は、まあ、月並みなんですけど JFK、
ありましたね、
まあ、マリリンモンローさんと上下ぐらいで、
唯一とか外人の撮影のが3点4点ぐらい最後のところにありましたね、
でもなんか なんていうんですかね、まあ、パレードの、ね、写真でしたし、あのよくあの悲劇を回すような車の上での映像だったん
ですけど、翔ちゃんは
撮っておられる方もいたのかっていうのと同時ですよ。なんでそういう撮り方をしたのかなとか、しかも上にマリリン・モンローが、しかもこの美術館はなんでこれをこういうふうに配置したのかとか、いろんなことを、まあ、答えは実はないんですけど、
でもそれはやっぱりいろんな想像をかきたてるっていうのは写真を見る人の特権ですから、いかにも想像して自分なりの解釈をすればいいわけですよ。
その楽しみで撮られたら誰も見に行きませんから。
これ録音してポッドキャストするの？
なんかあの撮った録音やってるんです。
はい、ビーターシャンタ見事
に、あ、はいはいはい、あ、ちょっと録音終わりました。
はい、ということで、
はい、なんかね、
途中呼ばれてましたが、
ねえ、なんか賑やかなねところで、
ね、なんか
あのやっていただいて、ね、なんか猫ちゃんみたいなけどあれは
多分ね、まんまたんさんお聞きの方とか、多分分かる人には分かる人たちがいっぱい、はい、声が。魚井先生の声もね、あの、入ってるんですよ。はい、多分、聞く人が聞けば分かる人たちがワイワイやってるなっていうのが人間なんじゃないかなと思うんですが。
でもね、その中でもね、塚場さんもインデンさんもね、しっかりお話しいただいてね。
はい。
ありがとうございます。
そうですね、なんか、その、楽しい時間に、わざわざこの番組のためにお話しして申し訳ないなという感じがしますが、ありがとうございます。
はい。
はい。で、ちょっと、つかまさんのは特にちょっと聞きづらい部分もあったと思うので、ミリアプーニャさんから送っていただいた、テキスト文章をご紹介したいと思います。
はい。はい、じゃあ私からね。はい。つかまさんのね、コメントということで、明治の時代の作家さん、猪熊氏が、アンディ・ウォーホルバリのポップな作風まであるのがとても驚いたということですね。急に作品が変わっていく様子なども興味を惹かれたと。写真展の方は改めて白黒のトーンに見せられ、撮り手としての自分を再考させられる機会になった。迫力ある表現力に圧倒された。時代別に構成されたものを順番に見ていくと、自分が歩んできた体験が蘇り、さらに追体験できたということで、で、まあ、皆さんおっしゃっていましたが、きっとその風景が写真家の魂にスイッチを入れ、シャッターを出せるんだということを納得させられた展示内容でありました。そして建物の凄さは共通して意見として述べておられました。もしかすれば、地方の方がいい環境のものがあるのではないかと、地方美術館探訪のいいヒントになったような気がしますということでね。
なるほどね。
はい、はい、
地方っていうところに、もしかして、
はい、それはもちろんってことで。
そうなんだ。
うん、そうでしょう、やっぱりということでね。
おお。
はい。
そうね。
うん。
地方美術館、いいものがあるのかね。
ええー。あの、この間、あの、私の、うちが撮ってるあの、神戸新聞というところでですね、
うん。
あの、豊岡にあの、丸山川公園美術館というところがありまして、
はいはい。
あの、そこの学芸員の方が、
うん、
文章を寄せておられたんですけど、
うん、
その方もね、そこで同じようなことを言っておられまして、
うん、
まあ、あの、都内とかね、都会にある美術館は、やっぱり最近ものすごい動員の美術展とかありますよね。
うんうんうん、
アシュラ展とかいう、まあ、あ、具体的な名前言っちゃうとあれかもしれないですけど、
うん、
あの、まあ、そういった動員をね、あの、一つの評価と基準、評価の基準にするんじゃなくって、
うん、
のいかにそのいい環境で、
うん、
あの、その作品に集中して見せられる環境を与えられるかっていうのも美術館の役割の一つじゃないかっていうことを述べておられまして、
うん、
で、まあ、あの、まあ、皆さんそういう、そこの丸山川美術館に来られる方々もこんな静かなところでいいところがあったなんてっていうふうに、すごい驚いて帰られるってことをおっしゃってたんですけど、でまあ、私なんかは、まあ、東京にもいたわけですけども、
うん、
ここ10年ぐらいは地方にずっといたわけで、このマリア、うん、あの丸亀市の、猪駒の現代美術館にも何回か行ったり、
うん、
あと地方の美術館も何軒か行ったりしたんですけど、
うん、
やっぱりもうそういうあのやっぱり環境の良さというかね、
うんうんうん、
人を見に行くんではない美術館というかね、
あーなるほどね、
本当にその作品と向き合える環境っていうのがやっぱり印象に残るところが多いなと思うので、ぜひ、
うん、
ね地方に行ったらね美術館行ってみてほしいんですよね。美術館もそうですし、まあ、ギャラリーもそうですし、
うんうんうん
うん、まず、まあ、人をちょっと寂しいなと思うかもしれないんですけども、
うんうん、
それがまたチャンスということで、
うんうんうん、
その作品を独り占めできる機会も多々あるということでね。
なるほどね。
うん。
うん、まあでもそうだよね、はい、なんかすごい長蛇の列を並んで、まあ須藤さんの前そんな話がありましたけど、はいはい、やっぱその写真展とか見に行くと結構ね、比較的、なんか見てるのは自分しかいないみたいなのが多いじゃないですか、
はいはい、
でもやっぱ美術展とかになるとね結構そういう大きいイベントごとになっちゃうとね、すごい人みたいなので
なっちゃいますけどね、
うん、で僕もだから奈良さんのやつを見に行った時はすごい人だったので
、はいはい、
やっぱああいう感じってなんか見てて落ち着かないのがあるじゃないですか、
うん、
せっかくなんか作品が目の前にあるのになんか落ち着かないなっていうのもあるので、
うん、展示する側もね、まあ、うん、もう亡くなっててね、大昔の作家ならともかく現代の人がやる場合はやっぱりそんな人が陽気来るとか、
うんうん、
そんなことあまり考えずにまずプランとか練ったりするはずだし、
うんうん
うんうん、やっぱりねそういう静かな環境っていうのはね、うんうん、ほんと、うん、あの行ってて、ね、安らぐっていうともありますし、
うんうん、
激しい作品であったとしてもこう、うん、本当に向き合えるというかね、
うん、
丸亀美術館なんかで、あの、草間彌生さんの展示なんかもやったわけなんですけども、
はい、
うん、あれだけ激しい作品の方でもね、
うん、
あ、ほんとすんなり見れるというか、
うん、
ほんとその中に入り込んで、
うん、
草間さんの世界にずっと浸れるというかね、そういう場になっていましたしね、
うんうん
うんうん、そうだから塚場さんやね、インデンさんやミリさんが、
うん、
見たしところでね、本当いろんな作家さんがやっておられたんでね、今までね、
うんうんうん、
あの私もあそこ何回も行くんですけど、
うん、
同じこう部屋割りっていうかね、大まかな部屋割りは同じって分かってるんですけど、
うん、
その度に新鮮、行く度にね新鮮な気持ちになるというかね、うん、
そうなんだ、
また違った気分になれるというか、
うんうん
うん、それはありますね、
うんうん、なるほどね、やっぱりその人はまあ人がいっぱい来てるような美術館もあるのかもしれないですけどね、
はいはい、
地方の美術館って、ゆっくり、
はい、
じっくり楽しむにはいいのかもしれない、
ね、と思いますね、
なるほどね、
はい、
はい、いや、この写真特別展の写真展なんか聞いてると見たいですね、
そうなんですよ、まあ、あのあれなとこって言っちゃいますと、
うん、
やっぱりねジュリーの写真が見たいってまあね、だから今さっきも言ったようにね、オフショットっぽい写真も出てるんじゃないかなと思いますし、
うんうんうん、
ね、その JFK とかね、まあ、本当ニュースでしか見たことのないような人が銀河市の中にいるということでね、
うん
うんうん、でもちろんまあ原爆とかそういう写真もある、本当ね原爆の写真ね、私小中学生本当によく見たんですけど、
うん
うん、それもまた見て私なんかまた違う感想を持つのかもしれないなって聞きながら思ったんですけどね、
なるほどね、
うん
うん、そうですね、なんかやっぱりその時代を写してきた写真っていうこともあるし、ね、その有名人の写真もあったので、なんか見てて面白そうだなっていう感じが、こう、皆さんのお話の中からね、また、興味が湧いてきたという感じなんですが、これいつまでやってんだっけ？
これがですね、まだまだね、あるんですよ。まだまだ、ね、
そうなんだ、長いんだ。
長いですよ。これはね、しかし、今の、ページのね、これがね、1月11日までやってますね。
あ、やってんだ。
はい。 あれ だいぶ今頭の中でこう予定がね。
あの広島とこの丸亀って移動したらどれぐらい？
ああでもね、広島から丸亀ってやっぱり 2,3 時間かかるんですよね。あの、うん、車で行かれるんですか？
うん、
3時間で足りる、時間もかかんないのかな。私バスでしか行ったことないんで、バスは確か3時間ぐらいだったと思うんですけど、うん、
3時間かやっぱ遠いな、うんうん、
あだからその島並みに回っていくとかいろんなルートがあるんでしょうけど、
おお、あ、うん、島ああ
でもそんな1時間で行けるとかそういうことはないと思うんです。
ないんだね、
う
ん、はい、わかりました、はい、
でまあ、あのこれですね、昭和写真の1945から1989、
うん、
カメラが捉えた戦後の日本というのは1月11日まで丸亀市猪熊源一郎現代美術館でやってるんですけども、うん、これね12月25日から31日は年末休館になります。
あ、お休みなんだね、
はい、
はいはい、
ただしなんと年始は元旦から開館しますという、
おすごいね、
ニュースがそこにページに載っておりますけども、簡単からねやるっていうのはちょっと感動ですね
いいね、でもなんか
いいですね、
年の初めに
ね、うん、
見に行くっていうのはね、
はい、でこの丸亀市にはですね、うん、あの讃岐富士というのがありまして、
うん、
あの飯野山っていう讃岐富士、本当富士山の形した山がありまして、
へえ、そうなんだ、
うん、これもう富士山の次はこれだろうみたいな
あ、そう、
これしかないだろうっていうほど、
うん、
本当ね、あのまたのどかなね、
うん、
実に香川らしい讃岐らしい山があるんです、うん、まあ、そこに、そこで朝日を見る出るかどうかはともかくとしてですねで、まあ、あの目の前には瀬戸大橋もあり、
うんうん、
でまあ同じ市内だったかな、まああとはね東山海井さんの美術館なんかも、
お、
あの瀬戸内の記念公園あたりにあったりしてですね、
うんうん、
でその後にですねじっくりこの丸亀市の猪熊源一郎美術館に行くのもね、
うん、
元旦には非常によろしいんじゃないかと思いますね。
なるほどね、
うん、
いや恐るべし香川ですね。
そうですね、はい、香川のお正月はあんもち雑煮です
ああそうなんだ、
あんもちで雑煮なんですね、はいはい、
はい、
それもまあいろんな情報のやつですね、
はい
はいはい、
ということで、まあ、お話しいただいたインデンさん、つくばさん、ありがとうございました。そして、宴会中にもかかわらず一生懸命インタビューを取っていただきまして、ミリアクオニアさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、インタビューご紹介しましたが、ここで、ミリアクーニャさんご本人をですね、スカイプでオンラインだったので捕まえました、拉致してきましたので
なんと
、コメントの方ね、ミリさんの分も、送ってくださっていたんですが、もうどうせならご本人にお話をいただこうと、
そうですね、
ね、せっかく、はい、いたので、まあ、拉致もうまく成功しましたので、はい、ご本人にご登場いただいて、お話しいただければと思います。ということで、あれだね、今まで何回もこうメールを送っていただいたり、
はい、
私はあのスノーさんの個展とかにお会いしたり、はい、以前にもうスカイプでちょっとお話しさせてもらったりとかしていたんですが、はい、高野さんは今回初ということ ですね。
そうですね、はい、
はい、今ちょっとお話をさせてもらいましたが、ミリアクーニャさんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
すいません、こんな時間にお呼び立てしまして、
何もおっしゃって、ちょっとあの緊張気味ですか？
そんな緊張なさら
ず、なんかね、あのインタビュー今 すでにお聞きいただいたんですが、
はい、
なんか僕らも聞いててね、なんかミニさんすごいね、なんかインタビュアー、
うん、インタビュアーですね、
プロフェッショナルな感じ。
いやいや、そうです、とんでもございません、それは。あの行ったりばったりで聞きたいことを聞いたというあのお粗末な感じで、
いやいやいや、なんかすごい上手だなと思って、うん、でもなんかせっかくね、こう皆さん集まって宴会されてるところで、
はい、
なんかインタビュー一生懸命撮っていただいて申し訳ないなっていう感じがしたんですが、聞いていて、
う
ん、
いい、ありがとうございます。
まあ、逆算するとあのタイミングでしか撮れないなっていうのがあったんで、
ああそうなんですね、
はい、ちょっと強行しとかないとっていうことで、
はいはいはい、
まあね、ちょっとノイズが多くって、あの、うん、周りの宴会のもう風景そのままっていうのでちょっと言い方でも多かったかと思いますけど、す、
猫ちゃんもね、
そうです、
あれ本当の猫、
あそうだと思います、ねかなり状況説明するの難しいんですけど、実はその宴会の様子もユーストリームで流してるんですけど、
はいはいはい、
何人かの方が、それも一人じゃないんですよ、何人かの方が流しておられるんです
けど、はい、私も拝見しておりました。
はい、で、ユーストリームの他の方が、うん、流しておられる映像を見ながらですね、
うん、なるほどね。
見ながら、しかもコミュニケーションを取りながら宴会をするという暴挙に出てたわけなんですよ。
あ、なるほど。あそこの場から漏れてるだけじゃなくて、他の人が漏れてるのをあの場で見てたんだ。
そうです。見ながら。で、それも、私、アイスレコーダーで今回撮った、アイスレコーダーと iPhone で撮ったんですけど、
はいはい、
そんなミキサーもマイクも持って行ってるわけじゃないんで、
うんうんうん、
そのまま机の上に置いて、スイッチオンということで撮ってますので、うん、
はい、
なんて言うんですかね、音源のこう出所というんですか、
うんうん、
それがみんな一緒くたになって入ってると思うんですけど、
うんうん、
猫ちゃんの声とかですね、
うん、
それは、多分、ストリームさんの方で流れてるんだって。
なるほど。
でも、すごいリアルなね、声だったんでね。
で、それをまたですね、面白がってこちらで真似されてる方もいらっしゃった。ちょっと、すごい、
猫ちゃんもいたわけですね。
はい。
なるほどね。なんかもう大井先生の声とかもね、なんか聞こえていたので、
そうですね、私の席横だったんで一番大きく真横だったんで、
はい、
はい、
なんかそのね、宴会の席の中でわざわざこう撮っていただいた貴重な音源をもう皆さんにお聞きいただいたんですが、それでミリアクーニャさんの感想も、はい、送ってはいただいていたんですが、まあ、せっかくなのでね、直接お話を伺えればという感じだったんですが、ここの美術館自体はミーさんも初めて行かれた。
あ、もちろん地方の美術館なんで、
うん、
結構舐めてたとこもあったんですけど、
おお、はいはいはい、
あまりの危険さでですね、
うん、
私、ま、正直言って、ま、音源の中にも入ってたと思うんですけど、
うん、
結構足を運んでる方だと思うんですけど、
うん、
それでもこんなに綺麗な美術館は初めてでしたね。
そんなに綺麗なんだ。
綺麗です。少し私あんま建築も詳しくないんで、
うん、
うまく喋れないんですけど、
うん、
なんていうんですかね、ものすごくこう考えて建物が建てられていてですね、
はい、
自然光と、そのもちろんそのライティングですね、
うんうん、
なんていうんですかね、微妙にこう混ざり合って綺麗になるような、
うん、
多分意図されてるんだと信じたいんですけど、
はい、
そのような形で作品が見られるような空間作りが意識されてたと思うんです、
うんう
んうん、美術館としてはすごい素晴らしい建物ですね、
うんうん、
床がまたかっこいいんですよ。
あ、そうそうそう、その床ってどんな感じなの。
いや、普通というかフローリングなんですけど、
うん、
もちろん手入れ度合いとかももちろんかっこいいんですけど、また、うん、なんていうんですかね、外光が床に反射して、
うん、
作品に軽く映るみたいな、
へー、
これはあくまでも実際に映ってるかどうかなんかわからないんですけど、
はいはいはい、
そういうふうにイメージが感じられたんで、
うんうんうん、
でちょっと言ってたと思うんですけど、あのステップ式でですね、
うん、
まあ、中2階って中階層を設けることによって、ね、そうですね、はい、片方側の、まあ、光が入ったり、まあ、視線が遮られないという、まあ、こう建築の工法があるんですけど、
うんうんうん、
そういったことを多分意識されてるんだと思うんですけど、
うん、
階段側からもあの、まあ、大きいフロアに そこから取り入れた光が映るような形になってですね、
うんうんうん、
これは本当に何て言うんですかね、あのよく、まあ、もちろんね、あの駅の真ん前でですね、うん、市が関わってるような美術館ではあるんですけど、
うん
うん、これならお金を使うにふさわしいではないかと、いろいろ言われてるんですけど、
はいはいはいはい、
それぐらい感じさせられる綺麗な建物ですね。あの写真でもエントランスの雰囲気見ていただいてたると思う
ん
です。綺麗ですしね、エントランスも、
うん、はい、すごい開放感あってね。
そうですね、
また猪子さんのね、そのドローイングっていうかタイルだったと思うんですけど、それがまたね、こう可愛らしいというか面白いというか、
そうですね、
ね、
うんうんうん、
そういったものがあんな駅前にねあるっていうのがね、また
そうなんですよ、びっくりしたんですけど、
すごい駅前
でもうまあまあやったんですよ、それも驚いたんですけど、
うん、
近いからだと思ったんですけど、
うん、はい、
そうだ、もう駅の真ん前なんだ、
真ん前です、うん、
へえ、
はい、高野さんはご存知だったんですか、はい、ここの美術館。
あの私だから香川住んでる時、ここから2、30分行ったところで住んでたので、あ、
そうなんですか、
もう1本で行けちゃうとこだったんですね。
あの実は今回本当に時間がなかったカフェに行きたかったんですけど、
そうですね、
多分カフェの方までものすごく綺麗な、はい、なんていうんですかね、あの石畳じゃないな、タイル張りというんですか、
はい、ありますね、はい、
はい、であのずっと続いてるんですよ、
またねそこの、はい、どうぞ、
はい、あのものすごくなんていうんですかね、排除されて、あの、アップもできて、美味しいコーヒーもいただけて、
はい、
で美術も鑑賞できるという、なんていうんですか、すごい一体型の建物で言うことないじゃないかと見習って、はい、それはお話ししてたんですけど、
はい、またねその、あのカフェに上がるとね、今度本当に外光が当たってて、もう空に何もない状態でこう外光が当たってて、でそれをなんか外から見ながらお茶飲むみたいな、またいい感があるんですけど、そこのね、なかなか素晴らしい美術館でね、もう本当いろんなあの現代美術の作家が新作展やるようなのも分かるような気がするっていうね、
うん
うんうん、全然遜色ないというか本当、うん
う
ん、
まる、
猪熊さんがね、後世のためにもという感じで作られたんかなっていうのはね、本当感じますけどね。うん、
あの少しだけだったんですけど、絵以外も、まあ、造形物というか、アクセサリーものなのかな、あの小物が飾ってた
り、小物がたくさんありますし、あれもね、毎回行くたびにね、毎回見るんですけど、
はい、
毎回楽しんじゃうんですよ、なんかね。なんかその、
残念だったのが、あの実はそういう収蔵してもらえるやつ、せっかくなんで、あのパンフレットとかなんかないんですかと、写真集ってよくあるじゃないですか、蔵書っていうんですか、
はいはい、
あの収められてる部分、
はいはい、
今回はそういうものは一切ないっておっしゃったんで、そのことがちょっとびっくりしましたけどね。
そうですね、まあ、それだと、あと、まあ、あのミュージアムショップでね、猪熊さんの、
はい、
作品集を見ていただくかっていうことになるんでしょうけどね。
そう、あの、うん、なんていうんですかね、個別には販売されているものも、はい、もちろんポストカードも含めてあったんですけど、あの一冊なりになってる収蔵目録みたいな、
はいはいはいはい、
ああいうやつがあれば、あのぜひともあの購入して帰ってと思って、あの、
うん、
ミュージアムショップのお姉さんに聞いたんですけど、うちは品数も多いのでそういうものは一切ございませんって言われてた。
多いんでしょうねやっぱりね。
と思います、うん、はい、なんか入れ替えもものすごく多いんでまた足を運んでくださったらっていうふうにニコッと言われたんですけど、うん、多いんでとは言えなかったんで、あ、わかりましたって書いてみたんですけど、
そうか、
まあね、常になんだこう入れ替えながらっていうとこなんでしょうけどね、
うん、
うん、
あの絵自体もかなりあの、うん、ポップな感じのがあってですね、それは本当にカルチャーショックだったんですよね、あの、まあ、時代からするとね、よくあの何とか店とかでこう見るような、うん、
はい、
コテコテの日本画をやっておられるっていう
の
があっていったもんですから、
うん、
本当にびっくりしましたね。結構サイケデリックな感じのものもありましたので、
ね、ありましたよね、もう本当パリとかね、ニューヨークとかハワイとかいろんなところで制作されてたのもありますしね、そういうマティスやら、そのニューヨーク行った時はね、あのウォーホルンあたりの現代美術が真っ盛りな時にいらっしゃったようなんでね、さっきも話したんですけどね、うん、そういう影響も多分に受けてらっしゃるんでしょうしね、
うん、
私もなんか最初行った時はね、本当びっくりしたなという思うの今思い出しましたね、やっぱり、ね、
そうなんだ、
うん、
あ、そうか、あと特別展の写真展の方はどうだったんですか。
あ、もうなんていうんですかね、かなりこう知名度の高い方の、
うん、
うん、
それこそ雑誌とかコマーシャルとかで使われてるようなものが飾られてたんで、
うん、
あのかなりびっくりしましたね。見たことある、あるやんこれっていう、
はいはいはい、
ものもありましたしね、
うん、でそれ、まあ、本物が見られるっていうことでね、
そうですよね、
はい、
うん、じゃあその有名なその写ってる人物が有名っていうだけじゃなくて、その何かに使われていた写真、
そう、そういうのもありましたね。あの、ポスターとかに使われてるようなものもありましたし、うん、あとコマーシャルのために撮影されたものも、
うん、
私はあまり記憶なかったんですけど、大泉さんおっしゃったんですけど、これ確かコマーシャルであったよなっつって乗られたんで、そういった写真もありましたし、
うん、
あとまあ芸能人の写真もあったんですよ。
うん、
はい、
若林彩子さんとかですね、
はいはい、
そういう方もいらっしゃったんで、これも間違いなくその昔 の, その、写真集とかに使われてたようなもんはもちろんあるでしょうし、週刊等で発表された分じゃないかなとか、
うん、
もっとみんなで喋りながら、うん、でも見たことあるようなとかですね、
うん、
はい、なるほど。
そうか、でもなんかそういうのをこうみんなで見に行った時は面白そうですね。これ見たことあるとか、これ、俺は見たことないなとかね。
まあ、見てるときは、あの、バラバラで、もちろんいるんですけど、まあ、美術館なんで喋ってると怒られるのもありますんで、まあ、それでも、かなりの点数が多いんで、休憩もちょっと入れながら、まあ、今回、何部か分かれてたんで、まあ、一つの部を見ると、ちょっと酔って喋ったりということを繰り返しながら見てたんですけど、その間でもちょこちょこっと、あ、まあ、これはあれ見たことあるよねとか、なんか昔の新聞でこれが多分あったんだろうなとか、そういう話をしながら、まあ、おっしゃってたように、結構ワイワイという感じではもちろんいかないんですけど、その時々の思いをこう、なんていうんですかね、みんなで確認しながら。
あ、それはいいですよね。
ね、でもそこ美術館出た後にもね、なんかお茶でもしながら、お食事でもしながら、それこそ宴会しながら、
はい、
あの時の写真がさみたいな話もできますしね、
グループで行くとね、そういう楽しみがねまずありますもんね。自分の中で感想を温めるだけじゃなくてね、実際話してみてね、確かにするっていうのもありますよね。
皆さんお感じになるポイントがまた違いますしね。
ああ、それが面白いですね。
面白いですね。あ、これが興味があったんだとか、まあ私は私で興味があるものももちろんありましたし、
うんうん、
あの、大先生は大先生でまた、あ、これが面白かったっていう話もあのされてましたし、
うんうんうん、
各自こうポイントが違うっていうのも面白いですよね。
うん、ね、
もちろん育った背景も違いますし、
うん、
いろいろなこう な思いもありますしね、うん、で今回皆さん結構写真を趣味にされてる方が多かったんで、
はいはいはいはい、
皆さんあの結構いいカメラをお持ちなんですよ、
うんうんうん、
私よりはるかにいいカメラをお持ち で、
うん、
でそういう技法的なことがやっぱり気になるじゃないですか、
うん、はいはいはい、そうですね、うん、
言っとられましたよ、森山大斗先生こういう撮り方するのかとかですね、
はいはいはい、
そういうテクニック的なことをこうチェックしながらっていうんですか、
うん、
まあ、作品自体もそうですし、そういう技巧的な部分で興味ありましたし、
うん、
こう二度楽しめたっていうところありますね、
そうですね、それはね、
でなんかいただいたあれでは、はい、GFK のパレードの写真が一番刺さったと、
はい、私は絵が一番刺さりましたね、
うん、これどんな写真だったんですか、
ですね、ちょっといつの時なんかは分かんないんですけど、うん、その例えばその選挙で買った当座の写真なんかとか、
うん、
そういうのはちょっとはっきり確認せずに見てたんですけど、
はい、
オープンカーの上にですね、ケネディさんとですね、奥さんが乗っておられて、
う
ん、
はいはい、
熱狂的に迎えられてるような感じの中をパレードされてるというような写真だったんですよ。
おー、はいはい、
それは暗殺された時ではなくってまた別の時なんですかね。
それがちょっとね、その時はあんまりこう確認できずにいてたんで、うん、実は本買って、買ってきてたんで、きちっとはそれを確認しようと思ってたんですけど、すいません、確認でき
ず
に。
ああ、でもいいです、はい、まあでもじゃああんな感じの雰囲気の。
そうですね、もう、熱狂されて迎えられてるというような感じの、情景ですね。今手元にあるんですけど、
うん、
当選した3年後って書いてますね。だから、あれなんかな、その、やっぱり、暗殺の前の時なのかな、これ。
どなたが撮ってらっしゃるんですか？
ジョージ・エス・ジンベルス。
ジョージ・エス・ジンベルス。
っていう方ですね。うん。はい。それはどこら辺がミリさんにこう刺さった感じだったんですか？
やっぱり時代背景っていうんですかね、そんな私学があるわけじゃないですし、詳しくはないんですけど、
うん、
この時のアメリカってすごい元気がなかった、
うんうん、
ある意味なんか希望の星というか救世主的に迎え入れられた大統領だったっていう風に記憶してるんですよ。
はい、
でその方が、まあ、なんていう変わってるなっていうか、私自身がすごいインパクトに思ったのが、
うん、
なんか国が何かしてくれるとかっていうことを思うなとかっていう
ふう
に言って当選されてるんですよね。
うん、そうですね。
でじゃあ一緒に歩こうよ、僕も歩くからっていう形で、
うん、
言ってその言葉を慎重に自分が考えて選んで、
うん、
人々がじゃあ一緒に歩いてみようって思う人が多かったから当選したわけじゃないですか、うん、
はい、
私はそういうふうに理解してるんですけど、
うんうん、
でそのまさにその中ですよね、こう、うん、なんかこう熱狂的にじゃあ俺も一緒に歩いてみるかとか、じゃあ私も一緒に歩いてみるっていうような決断をして、
うん、
その象徴たる人を迎え入れてるっていう写真、
うんうんうんうん、
まさにこう今元気がないじゃないですか、
はいはいはい、
シャスベル君も、
うん、
でまさにもうこの言葉がなんか今もちろん私も含めてですけど、この元気のない時期に何かとか、まあ、ね、人のせいにするのは簡単たことなんで、まあ、なかなかできないんですけど、
うん、
何か思い出させてくれるような気がしてちょっと刺さったっていう。
なるほどね。
時代だ。
まあでもそういうメッセージというかそういう感じがその1枚から伝わってくる感じがあったんだ。
そうですね、私、まあ、あの正直言いまして、あの、うん、多分きちっと調べたら私が言ってること全然間違ってるのかも分かんないんですけど、
うん、
あのそれはちょっとあのもちろん保証はできないんですけど、
うん、
あの私がそのケネディ大統領っていうのはそういうふうに理解をしてたんですよね、
うんうん、
でこの写真を見たんですよ、
うん、
でその時にまさに、あ、このそういうふうに私が、あの思ってた大統領っていうのは、あ、こういうふうに迎え入れられてこうなんだっていうことがまさにこう学校卒業してもう何十年かぶりになるんですけど、
うんうんうん、
やっと合致したと。
はいはいはい、はい、ああなるほどね。
今どうかって話もあるんですけど、そういう瞬間だったんかもわかんないですね。
ああなるほど。
でやっぱりあの今だからこそ余計にそう思えたのかもしれないですし、
うんうん、
すごい醍醐味ですよね。一枚の写真からここまでインスピレーションを得られる。
そうですね。
うん、
でちょっとラッキーじゃないかって私思ったんですよ。
うん、
はい、
なんか得した気分っていうか、
うん、
私があの絵を見たり写真を飾ったりするっていう概念はまさにそういうところにあって、
うん、
ちょっとした自分にとってラッキーアイテムであることも大事なんですよね、
うんうん、
単純にも自分が好き以外の理由は必要ないとも思ってるんですよ。
はいはいはいはい、うん、
まあ、よくありますよね、なんか、なんとかっていう評論家さんがこれは有名な人のいいだから、うん、だから値打ちに値するだとか、
うん、
そういうのと私はそういうことを一切思わない方なので、
はいはい、
自分がいいと思ったものをいつもあの自分の見える範囲に単純に置きたいって思ってる方なんで、
うんうん、
この話にも写真の話に戻ると、
うんうん、
これを見ることによってそこまでのことが思えたっていう、この幸せに何もでもないと、で、
うん、
これが写ってる本ももちろん買って帰ってきたんですけど、
うん、
まあ、こうやってまた見た時にですよ、
うん、
あの、まあ、これ、まあ、もちろんこの写真自体はね買うことはできないんでしょうけど、
うん、
まあ、その時のことを思い出すじゃないですか、
うん、そうですね、はい、
ちょっと自分が元気になれる一つでもあるっていう、
なるほどね、はい、
そういう点ではすごい自分にとってはインパクトありますね。
おお、
はい、
へえ、そっか、1月何日まででしたっけ。
11日までやってますね、11日こちらね、はい、
いや、なんかまた見たくなっちゃいましたね
そう、今もねそのおごっていただいたの見てみたいですねって言ってたとこなんですけどね、
うん、
またお話いただいたのを聞いて、さらに行かなきゃということで、うん、広島から香川から広島までどれぐらいかなという最速ルートマップを教えていただきたいですね、
まあ、ということで、なんかやっぱりこういろんな方のね、あの行ってきた感想とかを聞くと、なんかやっぱより一層こう行きたくなるかなっていう感じが今回よく分かったのでなんかいろんな人のお話を今後もね、聞いていきたいなと思うんですが、今回はまあミリ特派員スペシャルということで、丸岡じゃない、丸岡って言ってたんだよね僕さっきね、
丸岡
ってね、丸岡は、福井県のお店があるのでよく行ってるので、はい、ごめんなさい、丸亀市の、
はい、
猪熊源一郎現代美術館ミリ特派員が、いろいろな情報を集めてくださいました。
ありがとうございます。
またミリさん特派員よろしくお願いします。
はい、お機会がありました。
はい、遅くにありがとうございました。
はい、
ということで、今回お届けしましたのは半助と、
はい、お正月は香川かなと思った高野です。
と、
あ、お疲れですか、あの特派員のミリでした
、はい、ではまた来週、ありがとうございました。
ございました。